方針門をくぐると目の前が開けます。広場の向こうに朱色の建物、首里城の正殿です。まず大きな誤解を一つ解いておきましょう。首里城は日本のお城ではありません。天守閣もありません。ここは琉球王国という別の国の王宮でした。戦うための城ではなく、王が住み、政治を行い、儀式をする宮殿。だから、中心にあるのは、天守ではなく、この朱塗りの正殿なのです。正殿をよく見てください。不思議な建物です。屋根の曲線や装飾には、中国の宮殿建築の影響があります。木造の構造や技法には日本の建築の影響があります。そしてそのどちらでもない琉球独自の意匠があちこちにあります。中国と日本の間で交易の国として生きた琉球の立ち位置、それがそのまま建築になっているのです。さてここからは見るべきものを順にご案内します。まず正殿正面の階段、その両脇に一対の石の龍が立っています。大龍柱と言います。高さは3メートルを超えます。頭をぐっと持ち上げたこの独特の姿、琉球以外に類例が確認されていないと言われる琉球彫刻の到達点です。そして一つ遊びをご提案します。龍を数えてみてください。首里城は竜だらけの城です。柱に、屋根に、階段に、玉座に、焼失する前の正殿には33体もの竜が飾られていたと言われています。竜は王の象徴です。ここで小ネタを一つ。首里城の竜の爪は4本とされています。5本爪の竜は中国皇帝だけのものでした。作法体制の中で生きた琉球王国の絶妙な立ち位置、それが爪の数に現れているのです。屋根の上にも目を向けてください。塔の両端に竜の頭の飾りが見えます。竜頭無な飾りと言います。大きいものは3メートルほどある陶製の竜で、屋根の上から城を守る守り神です。足元も見てください。正殿の前に広がるこの広場を、ウナーと言います。赤と白の敷き瓦が、縞模様に敷かれているのがわかるでしょうか。これは、装飾ではありません。儀式の時、役人たちが位の順に並ぶための目印でした。床のデザインそのものが、序列の見える化だったのです。元日には、このウナーに、百貫がずらりと並び、国王への新年の拝礼が行われました。そして、正殿の中、中心にあるのが、国王の玉座、ウサスカです。鉢と金に彩られた王国の権威そのものの空間です。ここまでが目に見えるものの話でした。でも、この正殿には、目に見えないものが積み重なっています。この城は、今何度目の姿なのか、その話をさせてください。